京機械工学科主任でいらっしゃいます平田教授から梅田先生のご経歴のご紹介をしていただきます。
それでは先生を前に上田アンナと申し上げます。ここでご紹介をさせていただきます。私今ご紹介ありましたように白洋機械国家の主任を本日に務めております平田でございます。開会に先立ちまして上田達弘先生の、ご役歴をご紹介させていただきます。上田先生は大正の13年3月2日でいらっしゃいますが、兵庫県にお生まれになりました。昭和22年の9月に東京帝国大学の第一工学部機械工学科を卒業になりました。そのまま 技術者の教育養成、これはまあもう一人その東京大学に限りませんので、ね、広く日本の産業界のために非常に貢献をしました。まあ、ご研究の一環でございますけれども、日本機械学会の論文賞を昭和47年に受賞しております。その後昭和54年55年に、エネルギーの日米戦略、あるいは58年の、まあ、これは昨年の秋でございましたが、ノルウェーで開かれました二層流に関する国際討議会、当時は講師として招かれております。これらの研究のご業績が皆様有名だと思いますが、著書が経費二層流、要件堂から昭和56年に、数年前でございましたが、タイルの途中として、主として先生のご業績をまとめました著書が出版されたわけですが、これらのご功績いたしまして、昭和58年の秋に東京都から科学技術功労者としての表彰を受けてございました。このお手元に今日は先生が、ご自身でお書きになりましたこのパンフレットが、パワープロ時代でございまして、こういう資料を読みますと、最近は自らの手になると思われるのは、だんだんその筆跡が不明になりました。これは明らかに先生の時代でございまして、これは私の昭和28年頃に先生に上機嫌動機を習いいたしまして、最初に当時若き助教授でございましたが、黒板にお書きになりました字と全く未だに変わっておらないという、先生の時代とは全く間違いがございませんが、要するにこのパンフレット一つを見ましてもですね、先生ご自身がこういう全てお書きになるわけでございまして、これは後ろの方にございますこう図がたくさんございますけれども、おそらくこの図の一つ一つにわたりまして、全部ほとんど先生ご自身で手でお書きになったものだと思います。このまたデータの一点一点につきまして、非常にご自身で検算をなさっていると、このような学問あるいは真理に対する非常に厳しさと申しますか、もうその真摯な答えと言いますのは、これ私ども特に私は、深くその考えを兼ねてから受けていまして、特に先日 その2年ほど前の経理二層流をのご著書をいただきましたときにはですね、全くまあ驚きまして、非常にまあ大体東大の先生っていうのは、まあ、終わりの数年になりますとですね、まあ、いろいろ忙しくてなかなかこんなその学問的なものをまとめるというような時間がない、その中を裂かれまして、やはり本当の学問学者という姿勢を貫かれた先生に対して深く感じから、尊敬を申し上げるしたいと思います。お人柄はもちろん非常に温かくおられまして、まあ、ちょうど東大の紛争の時には先生が確か主任をしておられまして、いろいろと、学科、まあ、学科の主任でございました。ちょうど今私のようなところでございました。その紛争の、学生あるいはその職員の職員との間に立たれまして、非常にまずですね、真摯な態度で間に立たれましたがために、機械工学科は非常に、まあ、ある意味ではこう紛争にこう提示された問題に対してですね、非常に真面目にいろんな対応を行われて、それは一人にやはり上田先生の人柄に多くが多くて、非常に簡単でございますけれども、以上ご着席のご紹介に変えまして、今日はですね、
大学の制度が旧制から新制度に変わりました。
新制度の会社によって講義をしたわけでございまして、それから32年、大学長い年月が経ちまして、本日、最終講義を迎えることになりました。今日は、若い時代は私どもの研究室で、過ごされました卒業生の方々が大勢呼んでいただきまして、まずどうもありがとうございます。最終講義というのは自動的に来るものだというふうに、最初はのんびり構えておったんでございますけれども、田中広明教授をはじめ、松永さん、井上さん、研究室の方から、だいぶ前からいろいろと打ち合わせをされて、この今日のための準備をしてくださっていると、これはちょっと大変になりそうだなと、という気がいたしておりましたが、私の方としてはそれでは何をお話しすべきかいろいろ迷いまして、なかなかまた決まっていない状態でございまして、これはいろいろご準備いただいて少しはまとまったお話をしなければならないと、ということでいろいろ考えました。で結局、私も定年ということで随分古くなったわけでございますから、こういう席をお借りして昔話をするのもお許しいただけるだろうと、こんなことを考えまして、思い立ったが吉日と申しますか、そういうことで、古い手帳を全部ひっくり返してみまして、そしてお手元のようなメモを作ってみた次第でございました。で大学という穏やかで恵まれた環境の中に卒業以来ずっと置いていただいたわけでございますけれども、やはりメモを作ってみますといくつかの出来事がございます。また研究を進める上にいろいろ感じたこともございますので、その辺のことを正直にお話ししてみたいと、これが一つの話題でございます。それから、ご承知の通り、この間の社会の技術環境、これは大変大きな変動をしております。今もその最中でございますけれども、そして常にこう流動的で、同じことを繰り返している、長い目で見ますと多少繰り返しているという感じを受ける次第でございますけれども、難しいことは、いろんなことはとっても分かりませんけれども、私の講座は、上機動力という講座でございますので、外のフィールドを通して見た技術変遷の話、これをもう一つの話題としてさせていただきたい、こんなふうに考えている次第でございます。お手元のメモにもございますように、卒業いたしましたのが昭和22年の9月でございます。これは放送で話すのを受けたわけではございませんので、その当時の学校の制度がそういうふうに変わっておったわけでございますけれども、その当時 その日本の産業界というのはもう記憶には薄いでございますけれども、誠に惨憺たるものでございます。私もちろん大学に残ろうなんていうことは学生中考えてもいませんでしたけれども、ですから会社へ伺いまして、こういう会社に行くと何ができるんでしょうかと言いましたら、やめといた方がいいよと、うちの会社へ来ても鍋やかましか作ってないんだからと、これが日本の第一流の会社でございます。そういう状況でございまして、その当時、私どもなりに考えまして、その日本で自動車産業が成り立つなんていうことはその当時の人はほとんど誰も考えなかった、そういうような時代でございます。機械科の人は就職ができましたけれども、船舶も私どもの同じクラスの連中で卒業しましても口がない、就職口がない、ブラブラライブしていた人がおります。そういうような時代でございます。そういう時期に幸い大学へ残していただいたわけでございますが、
まあ、何か研究らしいことを始めなければならないということで、まあ、当時の風潮としますと、まあ、ろくに着るものがない、それから繊維産業ならば日本でも再建できるであろうと、まあ、こういうようなことでそちらの方面の研究が活発になったわけでございます。で、熱屋っていうとどうもそれにあまり縁がなさそうでございますけれども、まあ、織物の乾燥なんていうことがテーマに浮かんできまして、まあ、乾燥研究会なんていうのが東大の中にもできました。まあ、そんなことで、初めのうちはその織物の乾燥みたいなことをやっておりましたが、もちろんその実験装置を作るほどの材料はないわけでございまして、作りました装置は全部売り機材という、そんな感じでございます。で、その当時私はもうこちらお辞めになりました谷下先生、熱力学のご専門でございましたが、その先生のもとで大学院の全般を過ごしましたが、幸いこう古いちょうどこの建物の以前にありました場所の以前にありました熱機関実験室という、レンガ積みの大変古い建物がございました。これは建物というより塀なんですね。塀が2枚建っておりまして、その間屋根がかぶっている、地震が来たら逃げなさいと、そういう実験室なんですが、昔のいろんな設備でありまして、コンデンサーが非常にたくさんございます。でこれはちょうど戦争中非常に無理をされまして、谷下先生が作られた重型セクターの装置がございまして、それを実験される機会がなかったということで、それをいただきまして、まあ、蒸気エレクターの実験を始めたと、まあ、それをやりなさいというご指示をいただきまして、まあ、当初そういう問題に気をつけ始めました。その辺のことから少しスライドで話をさせていただきたいと思います。それでは、それは届かない。 や徐々にこう全部こういうのをやっていくと、でこちらの方になりますともうこれはめちゃくちゃでして、これはこの辺はなんてめちゃくちゃ圧縮しておりますけれども、まあ、これになりますとこれはノズルシューザーじゃなくてノズルに近くなしちゃうと、まあ、こういうようないろんな現象があると、まあ、そんなことを当初やっておりました。次お願いします。それからまあついでに分流装置ですから他のものもといって水や空気のものをやってみました。これは水のエレクタージェットポンプということです。でこれはもう速空度は温色以下のものですから非常に簡単でございまして、今与えられた条件が決まりますとそれに対してすぐに最適成形ができる、まあ、こういうようなものでこんなグラフを書いてみたということでございます。まあ、その当時機械工学便団を見ますと風流ポンプでエフィシェンシーが 23% か何か起こすものがないというふうに書いてありましたけれども、簡単に 30% を起こすようなベストデータが出てまいります。それから大きいものですともう少しエフィシェンシーもともと低いんですけれども上がります。これは後ほど原子炉の BWR、これジェットポンプを炉の中に内蔵しておりますけれども、それの寸法を当たってみますとさすがにこの最適設計の通りにきっちりになっておりまして、まあれならば選手がマキマムな値を出しているだろうというようなことが、まあ、ちょうど分かってまいりますけど、まあ若いうちはこんなことをやっていたということでございます。次お願いします。それから講義を始めましたのが昭和27年でございますけれども、それ以前から、まあ、蒸気動力の講談に移っておりましたので、それの講義をしなければいけない、またそれにふさわしいなんか研究をした方がいいだろうと自分なりに考えた中やってみようと、こういうふうな考えを持ち始めたわけですが、でもちろんその蒸気動力ボイラーとその当時は蒸気タービンと、こういう2つでございます。でだんだん戦後の事情が改善されまして外国から軍艦が入ってくるようになる、でその時に一番驚きましたのはボイラーがすっかり変わっているということなんですね。私どもが大学で習ったボイラーとは随分変わっている。まあ、ご承知のとおりボイラーは非常に古い歴史を持っておりますし長い間使われているもの、出会いながら、なぜそんなふうに変わるんだろうか、まあ、それに大変興味を持ったわけでございます。で、これはもうご存知の方も少ないかと思いますが、戦前の世界を風靡したセクショナル、ノブコクやドイツコック型のセクショナルボイラーでございます。大変古い図を持ち出しますが、でまあ、もちろんその当時石炭だけでこんなところに人を考えてありまして、ここで、この家で、燃焼させるというようなものがございます。で、ボイラー本体というのはここにドラムがございまして、こういう直管型のいわゆる横水管ボイラーですね、こういう循環をさせると、燃焼ガスはこんなふうに横切っていくと、こういうタイプのボイラーの工場を見ましたし、まあ、これが世界で最もこうリードされているボイラーだと、まあ、こういうような工場を習ったわけでございます。次お願いします。で戦後外国の事情がどういうふうに変わっているかと言いますと、経済の形がどんなふうに変わっているか、こういうことでございます。これが燃焼室、これは油だけの例なんですけれども、でどういうふうに変わったかと言いますと、燃焼室の前面をこう垂直の水冷、水管ですね、水冷変と申しておりますが、これで囲んでいると、こういうことでございます。で、まあ、先ほどのセクショナルボイラーは、当時の技術レベルとしてはそれなりに非常にいい点があったわけでございますね。ドラムが一つですとか、内部掃除の優しい直感であるとか、まあ、そういうようなことですが、やはり傾斜直感であるためのいろんな欠点が現れ始めていたわけです。で、それが今日本は戦争中は技術的には後でもお話ししますが、全く進歩しておりません。外国はその間は着実に進歩しております。でそれで入ってきましたのがこういうのです。曲がりを持った垂直管を使っている。そして、いわゆる水冷の壁を全面的に使っているということで
従来は燃焼ガスとの高温の燃焼ガスとの対流電熱で蒸発を行われると、これが狙いでございますが、新しいタイプはこれは炎からの輻射、熱放射ですね、これを吸収するとこういうタイプに切り替わっていたわけでございます。で、これ簡単に当たってみますとすぐ分かりますけれども、後ろの方にたくさん電熱源があります。また後に接端器とか空気用熱器がつくんですけれども、燃料の燃焼熱の 60% は実は現在のボイラーはこの燃焼室の輻射で吸収しております。半分以上ですね、半分以上輻射電熱で吸収しております。まあ、こういうふうに変わっていると。でこれ、そういうことでこれに大変興味を持ちまして、そういって大学のボイラーを申し込んで実験やるわけではないわけですが、で熱的な問題点としては、一つは燃焼室の中の炎からの放射電熱、からもう一つはこういう、したがってヒートカットが非常に高くなっているわけですが、こういう中の、一つで垂直管でございますが、そういう中の流れの状況、いわゆるその沸騰二層流の電熱問題、流れの状況、こんな二つの問題が興味が向いたわけでございます。で、どちらをやるか迷いましたけれども、まあ、結局は、この奥というのはこう覗くと見えるんですね。ボイラーの中覗くと見えますが、チューブの中の流れというのはこれは覗けないから見えない。まあ、そういうことで私はそのチューブの中の流れ、そちらの方をやってみたい、まあ、こんなふうな気持ちになったわけでございます。まあ、そんなことで、実験をしようとしましたけれども、もちろん大学の設備では運気を使って火のついた実験ができるわけもございませんので、まあ、とりあえず流れの様子を少しは理解したいということで、まあ、水と空気の二層流の実験を始めようと、こんなふうにしてそろそろスタートしたわけでございます。それが昭和29年でございました。それで、まあ、そちらの話はちょっとおきまして、それから次に蒸気動力機関の源泉の話をここで少しお話ししたいと思います。次お願いします。これはどういう方ご覧になりにくいと思いますが、横軸に年度が取っております。で縦軸はこれはお役所の資料でございまして、発電所の認可出力の変遷と、こういう電力の供給能力を示しております。終戦後、まあ、いろんなものが不足いたしましたけれども、終戦直後はあるのは電気だけと言われておりました。それは日本では水力発電所が残っていたからなんですね。しかし燃料もありませんので、みんなその肉の線を買ってきて焼き焼いて電化を取っていると、そして電熱器を作ると、そして今なったというわけです。でも皆さんのことをやってますけど、たちまち電気が足りなくなる、そして定常的には停電が及んでくると。で私は月曜日様ですが、停電があると大学に行くわけですけれども、まあ、大学もそのうち近い方針ではなくなりまして、大学もどんどん停電すると、まあ、こんな風になりまして、電気が足りないと、まあ、こういう時代があったわけでございます。まあ、そんな昔からの経過をこれは示しております。ここにこの45年、1940、昭和20年、ここは終戦でございますね。そして赤が火力発電所の能力、青が水力、水力はその合計でございます。日本の元来は水力国ということで、その当時は水力主体 の発電体系でございます。でこの辺産業も全く疲弊しておりますので、ちょっとも変わっておりませんけれども、でここに矢印がありまして、朝鮮戦争というのがございます。まあ、これで、まあ、日本は産業をこうするきっかけをつかんだわけでございますね。そういうことで、それから少しずつこう、まあ、もちろんその電力需要があれば発電所を作ると、まあ、その産業が活発になる、それに先立って発電所の建設が行われると、これがマックスでございますが、まあ、そういう様子が少しずつ出てきております。そういうふうに出てきておりまして、そうですね。でまあ、この当時はもちろんその外国の技術はまだ入ってきませんから、この辺は国産技術でこの辺をやっております。それからしばらくしまして、この辺輸入技術でこう発電所の方で 発電所どんどん建設されまして、非常な伸びを示しております。で、ここはいわゆる昭和35年後半からあと10年ぐらいかかります、日本の高度成長期でございます。で、その辺に行きますと、この火力発電の事情はここですと4年で倍になっておりますね。それからここに行きますと、これ5年で倍になっております。つまり4、5年の間に日本がそれから保有した全部の発電設備に匹敵するものをその次の4年、5年で建設していくと、こういうような発展の時期でございます。で、この辺、こういう世の中と大学というのは縁がなさそうでございますが、非常にあるわけでございまして、この辺になりますと、そのメモにもございますように機械化の産業機械、発表機械の学科のですが、この時期に行われるわけでございます。で、こういう時期ですと、非常にありがたいことを思って技術者はとしてもいるんだろう、考えなくてよかったという最後代になってくれたと、こういうようなありがたい機会でございますね。そういうことで、昭和は学科設立っていうのはあまりこう明確じゃないんですね。できたことになりまして、それから大学っていうのは学生を受け入れますが、本部へ行くのはそれから2年先と、そんなことで産業機械ができましたのが昭和35年でございますが、名前だけですね、日本が転換でスタートした。それからこれちょっと遅れておりまして、1年してから給料学芸術の学生を受け入れ、3年経ちますと昭和38年に本部へ学生が入ってきて、その時までには六甲山が40年を受け入れる、こういうことになります。それから1年遅れて発表機械がスタートしておりますが、学生を受け入れるは同じでございます。そういうこと。それから学生さんが入ってくるわけですけれども、食べ物をどうせしなきゃいけない。で、そのために産業界からの寄付を行わなければいけない。そういうことで、大会の学生講演会の世話の会というのを、これ、ないものをそういうお金をもらう設備をどうやって作ればいいかというのは、もうそれは学校の先生とは全く無理でございます。産業界の人のご指導いただいて、しなさい、こうしなさいというご指導をいただいて、書類を作る、その事務局に当たりまして、その当時は半年間、あるいはもう少し長い間、1年間の書類作りをしていたような感じがいたします。で、どうやっているのか、解目わからないので、いろいろ産業界の偉い方々もご注意をいただきながら、収集の原稿を作ったり。会社でどういう会社にお願いすべきかというリストを作ったり、それからもう一つ分からなかったのは、税務署に行ってそういうお金を無税にしてくれと、税金かけないでくれと頼みに行ってしようと、そんなことを分かって検討はつかないんですけども、そのだけ処理ばかり作っていたという時期がこの辺半年ぐらい私にはございまして、それが非常にこう何ていうか珍しい、大学にてこんな仕事やられるとは思わなかったという印象でございますけれども、おかげさまでそれ以来手紙を書くのにあまり不自由はしなくなりました。それから高度成長期に入りまして、あと5年ですけれども、その矢印が一本何も書いてございませんが、この時期はこの高度成長期を支える一つの柱になりました、石炭から油への燃料転換というのがあります。その当時には重油規制法というのがございまして、よほどの理由がないと油は、ボイラーに油をかくことは許可しないということでございます。こんなことで大学もかなり困った記憶があるわけですね。ですからこの辺に行っているのは、この暖房もそれ以前は石炭だけでございます。でそれを煮物のボイラーでございますが、それを水炭ボイラーに変えると、大学少し予算足りないから分けるように頼んでくれとか言って頼みに行ったり、それからもう一つ困りましたのは、それをどうしても自由でやりたいと、自由でやるには芸術する方の許可を得なきゃいけない、許可を受けた人がそれなりの理由がなきゃいけないと、こういうことでございます。で暖房だけですとこれは許可になりません、そういうことで、石炭実験室ではその蒸気を使って実験をしますと。でその実験をするためには圧力変動がなくては困ります。ですからコントロールの先には自由でないと置けないと、これが親切なお尋ねでありまして、頭がいいんだからそういう理由をつけていらっしゃいと向こうが言ってくれましたので、そういう理由をつけて、自由書きの許可を得たのが 現在の郊外局の担当の、まあ、この収穫園の最初でございます。まあ、そんな時期でございますが、この辺でそれが解除になりまして、で途端にこう経済ベースからいきますと自由の方が負担がすると、まあ、そういうことで一気にこう選択から切り替えが行われます。それでまあちょうど成長期の電力を賄ってきたということでございます。それから、まあ、この矢印はそういう当然の結果として、つまり産業費が非常に拡大されるわけですね、成長期が。そういう当然の結果として当該問題が出てまいります。これは大気汚染防止法の制定された時期でございます。でこれで、技術環境が相当大幅だと、目標を失ったといいますか、目標転換を迫られたといいますか、そういう時期の一つでございます。まあ、ついでながら、こういう高度成長、この時期は借金をすれば儲かるという機会なんですね。お金を借りておくと返すことにはただ当然になっていると、まあ、こういうそのありがたい時代でございまして、まあ、でそういう時に、まあ、それの経営国的にこういうその当該問題が出てくるような気もいたしますし、それから大学もそのこの辺で出てまいります。ちょうど時期が大体同じでございます。まあ、そういうようなそれから、その当時 の、 日本の、この辺での技術レベルがどうかという話を、自然環境についてちょっとお話ししてみたいと思います。次の下でお願いします。これはよくご承知の通り の、 近代にも載っている図でございます。縦軸は、これは、火力発電プラントの、まあ、レベルを示す一つの指標として使いますが、蒸気タービンの入り口、まあ、ボイラー出口、あるいは蒸気タービンの入り口の蒸気圧力の変遷を示しています。横軸が 年度でございます。大学を卒業しました頃が、この辺ですね、この辺です。でこの間、まあ、ずっと戦前から戦争をずっと経てきているわけですが、その間これは日本のレベルというのは全く進歩しておりません。完全に停滞してしまっている。ところがその間こう青がアメリカでございますね、黄色はヨーロッパでございます。これがどんどん進歩している。ですからこの辺で卒業しましたから、もらったのはこの辺ということですね。この辺の話を聞いて出てみて、それで、予想を見るとこの辺になっていると、まあ、こういうことだったんですね。それから日本でも朝鮮戦争以来の電力需要が増えてまいりますので、ここから45気圧ぐらいなんですが、それから60数気圧、これはまだ技術提携ができませんので、国産技術でここまで持っています。それからあと日本人急速に上がりますが、これは輸入プラント、全部輸入プラントでございます。そういうことで戦争戦争でした。でもまあ日本は技術能力が基礎がございますので、まあ1号機は輸入するけれども2号機はもう国産になっていると、まあ、そういうようなことで、これの後に続くものがもう輸入だというわけではございませんが、しかしこのステップは国産ではございません。輸入で上がっていったということになります。まあ、それでこの辺で246キロ超輸入開発しますので、そういうことでございます。それからもう一つ注目していただきたいという意味で、こんなところに3つばかり、特殊なプラントを書いてございます。いずれもアメリカのプラントでございます。でここにエディストナンバーワンというのがありまして、非常な高圧をこの当時とにかくやったということでございます。ファイルのナンバー6、それからこれエヴァンというのはこれ非常に私はこれが非常に興味を持ってたので大きな高いですね、後ほどでございます。こういうようなプラントがございます。次でございます。これは横軸は同じ年度で、これはもう一つの技術レベルを示しているのタービン入り口蒸気温度でございます。多様な変遷を示しています。これスケールが詰まっていますけども、これが戦争中ですね、これが現在。それから先ほどの特殊なプラントエディストのファイルエヴァンというのがあってございます。で特に、その大学時代のエディストナンバーワンは、これはその当時としては、まあ、無視した設定をされたものでございまして、蒸気圧力が350キロ、入り口温度が650度、容量は当時としてはかなり大きいことでございますが、32万6000キロワット、こういうプラントでございます。で、こういうものが出始めまして、私どもは電力中継を中心にした超人開発プラントの研究会だったので、そちらの方でいろいろ勉強をさせていただいたわけですが、
ですね、このでとにかくこれ大事故できますが運転に入っております。で、まあ、その運転に入る以前から各のメーカーさんのご意見を聞きますと、あ、あれは失敗ですよと、こういう意見でございます。で、それはなぜかと言いますと、で選手がこれ運転に入りますと、これもちろん世界でトップに立ちますけれども、発電単価はトップじゃありません、これは一緒じゃないです。つまり非常に大きな設備投資をして、で選手を上げた結果発電単価は非常に良くないですから失敗は、こういうことです。あれは行き過ぎですと、こういうことなんですね。しかし、これ、また最近のこれがまだ話題になっております。これは発電ユニットといいますが、まあ、ボイラーとタービンを1台ずつ用意しておりますが、これユニットとしていますが、それが出力編成といいます。だから日本もこれ100万円となっていますが、それでは次をお願いします。
そういうことで、省エネルギーをやれ、それから石油代替えの
こういう非常に怪しい方向転換を迫られるわけでございます。それからその辺で、まあ、第二号でしょうかと思いますが、まあ、それに対応して一番こう伸びてきているのがその黄色で書きました原子で56年後でしたかというのがありますけれども、それどんどん伸びてきています。それから、まあ、中間的な転換としまして、この黄色で塗ってありますのはそれが LNG に関してでございます。それに周期的には小さいですと。それから石炭も伸ばしたんだけどなかなか伸びていかないと。それが石炭です。しかし、とにかく、まあ、大変なオイルショックが起きますと、産業も、どこまで影響を受けまして、疲弊してまいりますので、それもあること、それから日本では特に省エネルギー、それから石油、原子力への転換が、何らかのこと言われながら、非常にうまく転換ができておりまして、エネルギー消費レベルが大変決まっております。生産上がっておりますが、エネルギー消費が増えておりません。これはまあ民間では増えているんですけど、産業界が非常に抑えているところでございます。でそればっかりではなくて、絶対量が増えていないばっかりではなくて、その中の比率がどんどん変わっていて、石油に移動する場合がこれがそれでございますが、急激に下がっています。現在で 43% その辺まで下がっております。こういうふうに非常にうまく、しかしその中での努力というのは先のものでないか、そういう燃料展開を今やっているとそういうことでございます。次お願いします。これが大変不足なんですけれども、石油がオイルショックが上がったというのも、お値上がったかというところは必ずもこういう感じでご存じないかと思いました。戦前はこれ、マーガーサイのドルです。1ドル35セント、この線でございます。で、オイル大事業をしたって10ドルまで7倍あるんです。そして大事業をしたってこの辺幅がありますが、まあ大体30ドル、この辺まで30何ドルぐらいですね。つまりその、上がったら上がったって言ってるんですが、上がったなんてもんじゃないんですね。10倍になってます。Thank you.